全ては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
シネマアーキテクチャ番外編、ゲームと建築第4部です。今回はきっと近年の次世代据え置き機におけるオープンワールドゲームと、もう一つはテトリスみたいな代表されるようなブロック構築を目的とした系統のゲームの派生と、あとコミュニケーションというつながりを求めるゲーム性っていうものを絡めて、まあ3年前の収録の時からずっとありますけども、マインクラフトについてちょっと話していきたいと思います。マインクラフトはもうデジタルレゴみたいな感じで、立方体をただ組み上げていくっていう、ただそれだけの単純な建築するゲームなんですけど、最近はもういろんなものを再現したり、なんかいろんな建物を作ったりっていう、なんかマインクラフト建築家みたいなのが登場していて、なんかその図面とかをそのネットで公開していたり、なんか多分書店とかに行くと多分すぐはわかると思うんですけど、膨大な数の資料とか攻略本が出ているので、まあ、ただ一人で作るだけだったら多分全然面白くないと思うんですけど、なんか例えばニコ動とか、なんかそういうのとかにあげたりとか、なんかオンラインによってなんか複数人で同時に建物を分業して作っていけるっていうコミュニケーションを取りながら、だから多分それが多分マインクラフトの良さなのかなって思いますね。で、特にもうネットとかで検索すれば、多分タージマハルとかやると多分再現されたら都市が絶対出てくると思うんで。
例えばワンダー君は太陽出てきます。マインクラフト。
そうですね。
子供同士のなんかコミュニケーションが仲が良くなる、そのきっかけになるとしてものとしてこう使われているぐらい浸透しているっていうか。
だからなんかオープンワールドについての話をすると。まあ実際の都市をもとに再現された架空の、まあ都市とか、まあ架空の都市、まあファンタジーとかの、なんですけど、まあここで一番重要なのは、なんかその回遊性であって、なんかもはや何をしてもいいっていう感じのジャンルゲームなんですよね。もともとはなんか、今みたいにね、ハイスペックな機種はなかったので、小規模な街とか、もうちょっと範囲が狭い場所を、なんか再現していたってこともあって、箱庭ゲーって昔言われてたんですけど、グランドセフトオートとか、その代表格ですけども、もうここ最近はもうマップがもう超広大になっていて、なんかのゲームですね、例えばスカイリムだったかな、なんかのゲームは、もうものすごい広さがあるんですよね。それで言って緻密に全て作られているっていうのとかがあって、そのグラフィックの向上とかも結構すごいんですよね。で、グラセフのシリーズっていうのは、もともと昔からあるんで、特にアメリカとかではかなり受けてるんですけど、なんていうんですか、強盗とか殺人とか、もうなんでもできてしまうので、日本だとちょっと年齢制限とか規制がかかったりして、ちょっと倫理的な問題とかが発生して、問題作と言われてますが、未だに根強い人気を誇っていますね。で、個人的にはもうその都市の、作り込みっぷりっていうか再現性とか、あとはそこの世界、その中にいる NPC って言われる、多分単純なアルゴリズムによって動いている人たちの振る舞いとか挙動についてすげえなと思っているので、ちょっとこれは後で話そうと思いますけど、まあここでもそれらが教育的に利用できるのかっていう、ちょっとそういう視点も加えていくと、その次世代のそういうスペックのが向上したことによって圧倒的なグラフィック技術ができたんですよね。で、現代の都市だけだったらいいんですけど、そうでもなくてアサシンクリードみたいな映画にもなったシリーズだと、結構中世とかのヨーロッパが舞台になってて、フィレンツェとかローマとかフェニスとか、あとは一番新しいものだと古代エジプトですか古代エジプトとかが問題になって、あと3部は確かインディアンがいた頃のアメリカ確かだったと思うんですけど、まあそういうのもあったり、あとフォールアウトは基本的には第3次核戦争後の荒廃したワシントンの様子とか、その中の廃墟と荒野をひたすら歩き続けて、 なんですか、外野カウンターで放射線量見ながら歩き回るっていうのがちょっとあるんですけどね、ちょっとチリチリチリって言って音がするんですけど、なんまあこういうオープンワールドゲームって基本的には今いくつか手元に写真があるんですけど、結構再現性がめっちゃ高くて、多分パッと見てどっちが本物か多分分かる人と分かんない人多分絶対いると思うんですよね。
遠目で見たら分かるんです。
分かりますかそれ。
さっきによれば
僕の昔の事務所の場所
遠目だとやっぱ分かんない。近づけば分かるってことです
ね。近づけば分かる。
写真のクオリティとにもよるけど、
まあそうですね、
むしろゲームの方がリアルっぽいものが、
うん、これ
チャイニーシアってです
ね、朝栗の中のパンテオンの実際のやつを重ね合わせてる。でこれがシカゴの、シカゴか
チャイナタウン
ですね。で基本的になんかこの建物ってもう側しかないんで、中に入れるっていう建物は そんなにそう多くはないんですけど、なんていうかスケール感を把握したりちょっとしたディテールを見るぐらいなのであれば、多分そのオープンワールドゲーム使ってかつ Google Earth で調べていくと、ある程度はなんかその把握できるっていうか行った気になれるとは思いますけど、まあそうですね、まあ、一番いいのは実際に行くことなんですけどねこれはもちろん間違いなくて、でもまあ側だけといってもまあ相当なスケールっていうか、もう敷地っていうかゲーム内空間の中においてもその再現率がすごくて、うん、そうですね。例えばロサンゼルス あのハリウッドとかあの看板の裏側がどうなってるのかとか気になったらすぐ行けるとか、そういうなんかのがありますし、あとさっき言った NPC って言われるゲーム内の一人とも昔はなんか全然動いたり話したりっていうのがなくて、ただ歩いててなんか引かれてもそのまま転がったままみたいな感じだったんですけど、ここ最近のものだとなんかこう追突事故みたいなのが発生すると運転手同士が出てきて勝手に口論し始めてNPC 同士がで、ちょっと火が上がったりすると消防士が駆けつけてきたり、こっちがもうカージャックしようとすると追いかけてきて引きずり出されて殴られるっていう、でなんかそういったいざこざが集まっ、なんかいざこざが起きて事件が起こるといつの間にか野獣馬たちが集まってきて喋っているっていう喋ってくるっていう、
そう最近です
ね。あとはもうなんていうか、あの観光スポットとかに行くとみんなスマホ持って風景とか撮影したりしていて、その挙動がもう本当に現実の人間のリアルなんか行動そのものなので、もう銃を突きつけるとみんな逃げていくんですけど、そうしない限りはなんかもうずっとイチャモンをつけてきたり、なんかそこら辺のなんか個人個人がそれぞれちゃんとその世界の中で生きているような感覚を受けるので、それ結構面白いんですよ。
それ最初の頃の話だと、その VR の時 VRAR の話になんか通ずるっていうか、なんかリアリティがここまで近づくと逆そのバーチャルな世界に自分を入れたくなるっていうか、その記念写真を撮って自分がそこに写ってるぐらいの、なんかそういう発想と技術的に可能になってくると面白いですね。
もう現実とあれが曖昧になってくる感じですか。
むしろゲームの中のここの場所がなんかインスタ映えするみたいな
それあるかもしれないですね、うん、多分そうなったら多分 AR が今度出てくると思いますよね。だからそのカメラをかざすとその世界が映るっていう
似てるけど微妙に違ったり、ちょっとこう面白くなってたりとか、むしろゲームの世界の方が そこでだから面白いっていうか、自分はキャラクターとしては映って見えてますけど、そこに本当に自分の顔とか体がそこ映るようになってくると、まあそれこそだからアバターじゃないですけど、ちょっと自分のリアルなアバターっていう、そこら辺のこう新たな それもこそコミュニケーションツールとしてなってくるし、 VR というかこういう仮想現実とリアリティの方は微妙なところになっているものの、世界の作り方もそれに準じてなんかこう面白くなっていきそう。
まあそうですよね。
そこのなんか相互関係が出てきて、またそれを見たこう実社会で建築家とかがこう都市を変えていくっていうか、ああそこかそこはここにこういう魅力があるっていうのを発見できる、
うん、
もうあとは求められてるっていうことをに気づけるっていう、なんかそういうポテンシャルがあるかな。
まあそうですね。一緒に写真を撮りたいですね。なんか例えば観光に行って AR を使うと、そこに観光いないはずの観光客がいるっていう。
それこそレベルによって行ける都市が変わってくるとかなってきた時に、そのお互いこの時間にこう待ち合わせてロスサントスのどこどこ前で写真撮るとか、それをご証拠写真としてこうインスタグラムに載せるとか。
バーチャル空間でインスタ映えってどうなんですかね。
分かんない。なんか
面白いですね。
ある気がする。面白いす、ね、ここまで来たらなんか、
でもそもそもインスタ映えって何なんだって僕はいつも思ってますけど。
まあそれは
建築はインスタ映えするのかとか思いますけどね。
それだけのこ
う、よくわからないです。なんかもう、なんか多分インスタ映えって、なんか、僕の中では結構女性的なものだと思っているので、なんか建築がインスタ映えするとかって言っても聞いても全然ピンとこないし。
ピサのシャトーとかまさにそう
じゃないですか。
何
ですか？
ピサのシャトー。
あれインスタ映えするんですか？
みんなこれやるじゃないですか。
ああ、あれか。
うーん、
ああ、
確かに。そう、あえてこういう建物に作るとか。
インスタのため。
あり得るんですよ、それは。
インスタ映えでもな、どうなんですか、あれ。そのために建築作るってなかなかですよ。
いや、だからそれがこれまさにこの VR だからこそできて、それによってこう、実社会の建築にもって。
そう、確かに。インスタ映えっても流行じゃないですか。俺過ぎ去ると思うんですけど、すぐに。
でもまあアイコン建築が乏しい日本にとっては、
まあ確かに
そういうきっかけでこうアイコンが少し戻ってくるっていうか、風景を意識する、
うん、
きっかけになるっていう、そのシミュレーションの話とあれですけど、なんか通ずるものがあるんじゃないかな。
インスタ映えする建物。それ面白いな。で、あとアサシンクリードのシリーズは、もうちょっと さっきも言いましたけど、西洋建築として、なんか例外的に内部に入れたりする歴史的建造物っていうものが結構多くて、で、本人はアサシンなので、普通の動線と違って、屋根とか壁とか梁とか柱とかを使って登っていくんですよ。で、普通の、なんていうんですかね、見る人とはちょっと違う動線で動いていくので、なんかこういうのを利用して、例えばゴシック建築の要素とかって言われてる、もうセントアーチとかフライングバットレスみたいなものとか、ボルト天井とかっていったもののディテールを、その間近で見ることができるっていう。私、多分建築学科の学生だったらパンテオンとかに絶対登りたくなると思うんですよ。っていうか僕は登ったんですけど、その円形、実は、パンテオンの天井って確か10メートルあるんですよね、直径。なんかそれぐらい そのスケール感とかが本当なのかとか、まあそういう感じでやりたい方でやっていくんですけど、なんか例えばフライングバットレスにのぶら下がってみるとか、例えばですよ、セントアーチに登ってみたみたいな感じのことをやった方が、なんか教科書に載っている写真とか図で説明するよりも、なんか印象に残ると思うんで、なんかその退屈な授業がでただ写真を見せるっていうよりは、なんかそういう風に使うと有用に機能するっていうか、いいツールになるんじゃないかなって僕の方は考えてますね。唯一、うん、そのスケール感とか、うん、と作りみたいなものは分かるんですけど、もうさっきも吉川さんがいつもこだわっているその質感みたいなものだけはやっぱどうしても絶対いかないといけないので、けどまあ最低限の教養を覚えるっていう程度であれば、まあそういう楽しみながら学べるっていうか、本来できないことをやって、やる、なんか建築の歴史を学べる。なんかそのために使えるような気がしますよね。あともう一方の、マインクラフトは、なんか、 材料とか建材について知識を習得するのになんか向いている気がしていて、していますね。なんか最初はなんかボリュームスタディとかそういう系の使い道があるのかなと思ったんですが、まあ、3D プリンターとかが出てきた時代ですし、スタイルフォームとか、なんか、あとはもう CG でスケッチアップとかそういうのを使える人がある、であれば、まあ、わざわざあんな、なんかカクカクしたっていうか、立方体しかない世界から脱出して違うことができるっていうのでいいと思うんです。ですが、まあ、マインクラフト自体は本当にレゴのデジタル版みたいなものなんで、なんか建築学生とかじゃなくて、むしろ子供とか、なんかその中学生とか、あとはお年寄りの方とか、そういう人とかが、手を動かして、みんなで共同して何かを作るっていうことを通して、なんか建築とか建物自体に興味関心を持ってもらうためにのツールとしては、マインクラフトって、なんか結構かなりツールとしては有用なんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？なんか面白い記事見つけたんですけど、これです。マインクラフト建築、建築家が。
テレビゲームから学べること。
そう。で、これ、これじゃないですか？この、吉川さんが言ってたのって。違います？なんかビッグとかが絡んでて。
まあ、ビッグの、レゴ本社の建物できたばっかりですけ
ど。本社作ってますね。
まさにレゴっぽくレゴ本社を作って。
なんかもう実際結構アメリカの方ではマインクラフトを使った教育とかって、教育の講座みたいなのが開かれてるみたいなので、マインクラフトもまだ進化途中なので、もしかしたらもうちょっとしたら、本当に綺麗な曲面を描けるようなブロックって言うんですか、もう。なんかそういうのがなんか出てくる。これですか、ユタ州の課外教育センター、うん、マイクラ建築クラス。
それこそ建築家がまあ仕事もありますけど、自分の作った作品で建物をマイクラフトでもう作っちゃって提供していくっていう。
ビッグの主要創立者であるデンマークの建築家ビャルク・インゲルス氏が映画ワールドクラフトで力説していること。ワールドクラフトってさっき吉川さんが言ってたやつじゃないですか。違いましたか、
うん、
なんかそうやってみんなで一緒に物を建てるっていうものこそなんか建築がそうあるべきだっていうことを言っていて、なんか結構マインクラフト自体はこれからもなんか使う人が増えるんじゃないかなって思ってますね。マインクラフト建築家これどう思いますか。これマインクラフト建築家っていうともう謎なんですけどね。
まあアーキテクトがあるぐらいだから別にあり
ちゃありかも。なんか設計図っていうよりレシピって書いてあるあたりがちょっと違うなって思うんですけど、
ただまあこういうものづくりの世界により広く入ってもらうっていうか、興味を持ってもらって体感してもらって面白さ難しさを理解してもらうっていう上ではすごいいいツールですし、まあそれがこうある種の教育というか感覚的なものとして掴んで実際の設計に生かされるようになるのであれば、
まあ、そうですよね。ちょっと、最初の入りとしてマインクラフトから入ってから 3D CAD とかなんかマヤとかのそういうのを やり始めても全然いいですし、
いわゆるそのデザインツールの CAD と一緒でデザインツールの一つとしてマインクラフトが、うん、でそのマインクラフトの自由度と制約の中でそのデザインの仕方だったり物事の作りというか感覚というか考え方は変わってくると思うので、それが実際にこう建築の設計に絶対影響すると思うんです。
僕もそう思っていて、うん、あと材料ですね。なんかその建材自体が何が必要なのかとか、なんかその木目調がいいのかとかアカシア材がとかって結構出てくるので、その個々 その材料とかの名前とかを何を揃えれば何ができるっていうような感じで、ただその作業工程自体はあまり重力っていう概念があまりないので、まあ好き放題作れるっていう意味ではまああくまでゲームなんですけど、まあ導入としてはなんかいいのかなと思っていますね。
そこにだからストラクチャーとか重力とか入ってくる、構造力学が入ってくると、まあシミュレーションになってくる
で、ようやく
レベルが上がるんですけど、
まあ、そのための導入としては、うん、なんか 一番教育に向いてるんじゃないかなって思って。
1年生の課題。
そうですね。最初の。そうそうそう。なんかボリュームスタディだけどっつって、なんかもうスタイルフォームとか、今どうなってるのか全然わかんないんですけど。
まあ模型作りの一つ、ね。
そう、模型作りの前段階とか、まあ、シミュレーションとして、なんかブロックを積み上げて何かこう作るっていうか、なんかやってみようっていう課題があってもなんか面白いのかなと思います。あと何かありますか。ちょっと今回は、オープンワールドとマインクラフトでしたけど。
マインクラはでも一回学部の時にスタディでちょっと使ったことがあって設計でやってみるかって試したりしたことなんですけど、でもやっぱり本当に重力とかないし、いわゆるその空間のリアルさみたいなところもやっぱりちょっと足りないです。だからやっぱりちょっと生かしきれなかったところはあるんですけど、でももしそういうリアルですね、
人であったりとか、もうちょっとマインクラフト自体に詳しくなればなるほど、スタディとして そのツールとして使える可能性が上がるんじゃないかなとはちょっと思いましたね。
うん、やっぱりだからそこは他のアプリケーションと変わらなくて、
う
ん、
そうですね、うん、
やっぱツールで技術が上がればっていうやれること、
うん、まあ、そうですね。最後に、これもちょっと前結構前のことなんですけど、イギリスのアーキテクトジャーナルっていう雑誌に、ゲームと建築について重要と思われる、建築に関わるゲームとして有用なものとして10作品発表されたんですよ。1位から、まあ、名前だけ言っていきますけど、ワールド・オブ・ワークラフトが1位で、その後シムシティ、グランド・セフト・オート、その次ヘイロー、ザ・シークレット・モンキー、アイランド、ジェット・セット・ウィーリー、セカンド・ライフ、テトリス、リターン・トゥ・キャッスル、ウルフェンシュタイン、あとマリオランドシリーズっていう風になってるんですけど、まあ基本的に、ヘイロー以外はもうなんか作ったり、住んだりっていうような感じのシミュレーションゲームですよね、みんな。テトリスもはブロックの構築っていうだけですし、ヘイローだけはちょっと毛並みが違って世界観に触れるっていう感じなんですけど、多分これ結構前の話なので、今多分こういう発表があったら多分1位のワールドオブワークラフトみたいに、なんか種族とか文明の領土合戦とかチムシティのように都市を作るゲームの他に、なんかトロピコとかシビライゼーションっていうゲームとか、あの吉川さんが言ってたようなシティスカイラインとか、今回取り上げたマインクラフトとかオープンワールドのゲームは多分もっと食い込んでくるんじゃないかなと僕の中で思っていて、まあそうした一連のゲームっていうのはある程度はシミュレーションができるので、まあオープンワールド系は Google Earth と合わせて都市を散策して旅した気分になれるという意味で有効だと思いますし、マインクラフトも今言ったみたいにちょっと可能性は多分あると思うので、ちょっとやってみてほしいなと思いますし、アサシンクリードなんかは、まあ、西洋建築についてなんかフライングバットレスに登り寄ったぜみたいなパンテオンの穴から落ちましたみたいな感じのことをなんかユニークな感じの体験をぜひやってしてほしいなと思いますね。多分何かしら得るものはあると思うのでなんか本当にスマホとかのなんかパズドラとかやるよりは実際にスケール感の把握をとかそういうものを含めて学べるっていうのは、なんか楽しみながらなんかできると思うので、興味ある人はちょっといろいろやってみてほしいなと思いますね。ということでいいですか。ちょっと今回は4本立てだったので結構長かったんですけどお疲れ様でした。